こんばんは、下平です。
浜寺美咲です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast とか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。さあ、ということでハッピーバレンタインデーです。
本当ですね。
今だけ言わない、
ハッピーバレンタイン
で、ね、ちょっとね最近硬いのが続いていたので、はい、今回はちょっと柔らかくということで、はい、
台湾有事からのね、そうピンクなバレンタインデー、
バレンタインの恋愛相談スペシャルということで、はい、結構こうさ、僕たちの体感ではさ、もうみんな恋愛とかしなくなっちゃったんだよねとかさ、うん、そういう雰囲気だったのにね。
いや本当そう
です、ね、意外熱いリアクションで、
すごい熱いお便りは今回はここ最近ではね、うん、一番来たということですけど、
しかもこう質問を集めるときにライトな質問も OK っていう形で、ね、あのスタッフさんが入れてくださったんですけど、結構ディープなお便りが
そうですね、
だいぶ集まってます。
ちなみにこの お便りご質問に入る前にですけど、うん、こう美咲さんね、あのこの入ってもらって迎えるバレンタインデーは初めてだと思いますけど、はいはいはい、小野寺美咲とバレンタインデーというキーワード今なんか思い浮かぶ、なんか思い出。
チョコレートいつもあげてたの？
私
どんな感じな、
学校さん禁止じゃなかったチョコ？
あ、でも禁止でしたよ、禁止でした。あ、でも、大前提として私はもちろん男の子と喋れない女学生だったので、
もちろん
マジで
もちろんって知らない
けど、なんかなんて言うでしょう、
てか結構送ってる今のこの姿を見てるから、うん、男の子たちをなんか顎で使ってたようなイメージなんだけど、
そんなことない。もうあの教室の端で漫画読んでるだけの、あの物言わぬ石像みたいな人間だったんで、
ちょっとオタな感じ。
え、もうオタク、オタク、
え、メガネかけてた？
俺も聞きたくない。あ、そうなんだ。
そうなんだ。
ちょっと燃えますね。
それはなんか写真見たいわ。
見たいね。
なんか勘違い、そう、私いつも思うんですけど、男性がメガネの女性好きとか言うじゃないですか。うん、それはまあ別にいいんですけど、うん、あの、こちらメガネをずっとかけた身からしたら、そんな本当燃え出た油汗のついたメガネの女なんか何がええんじゃっていう気持ち。わかります？
この 感じ。あ、そっち系。
ちなみにさ、うん、その、教室の端っこに座ってメガネをかけて必死にハードな BL 読んでたわけじゃないんだよね。
いや、それはさすがに。でも私ちょっと一時期気が狂ってた時は、うん、年齢制限ないですけど同人誌とか読んでました
よ。ああ、そうかそうか。
そう、そういうのはやっちゃってたんで、うん、もちろんその男性と関わる機会なんかないですから、でも友チョコはちょっとあげたりとかしてまして、
うん、あれなんだよね、今ほらチョコ禁止とかってさ
あるんですね。
俺さ本当持ってなかったか、特に高校とか記憶がないんだけど、小学校とか普通にみんな持ってきてたんですけど、井田さんどう？
いや、そうだったよ、安いチョコみんな持ってきてた。その頃は手作りとかっていう雰囲気じゃないから、うん、なんかちっちゃいのチョコレートを買って渡し合ったりしてたよね。
じゃあもう二人とももちろん女性からもらってた。
僕はだから皆さん持てるでしょ。僕は本当に持てなかったんで、前も言ったかもしれないけど、必ずバレンタインの当日に、うん、あのこれは俺だけじゃない、なぜか小学生バカだから、うんうん、全員紙セットしてきて、
うん、あ、かわいい。
当日にしても無駄だし、しかもセットしても別に持てないよって、まあ、俺も今でもオールバックにしたの覚えてる。
うわー、かわいいですね、うん、じゃ気合い入れていっちゃった。
そして
なんでオールバックなの？
いや、わかんない、なんか決めるっていうのがその
俺だけ。横浜で流行ってたの？
違う、あのみんなカッコつけるって
のは、まさかチェッカーズの頃じゃないよね。
いや、もうそれはもっと前です。前ジェルとかムースがなんかここ一番でみたいな、多分小6とかにはみんなバカだからあったんですよ。でみんなやったけど当然ないと。
あ、早川さんやっぱここも一生懸命なんですよ。なんか可愛いですね、早川少年も。
あ、そうですか。ちょっとよくわかんないんだけど。なんかなんかね、あんまりいい思い出バレンタインない。な
ちょっとおちょくられてた
よ。違う違う。
今のはおちょくる。勘
弁してください。勘弁してください。許してください。
はい。
いや、
まあ、そんな感じでですけど、じゃあ、はい、早速一つ行ってみます。ますか。あ、お便りからいきましょうか。
あ、ありがとうございます。はい、お便りもちょっと
恋愛系。
はい、恋愛系もいただいてまして、春さん、女性の方からです。はい、43歳の私、かつて恋をしていましたと。で、うん、今は、43歳の私は恋をしてたんですが、20年前の話ですと。後にも先にも当時はこれ以上ない恋愛でした、うん、当時の私には家族がいて、子供は中学生と小学生、単身赴任の夫ともみんなで頻繁に赴任先に遊びに行ったり、関係はまだ良好でした、うん、なのに、まあ、だからそれでも、まあ、その別の彼との恋愛は止められなかった、うんうん、彼とはそっと手のひらでひな鳥を包み込むような時間を過ごしていました。
へ
ー。遠距離だったので月に一度会えたとしても日が暮れる頃には帰路に着く、携帯電話があったからこその恋だったかもしれません。今こうして思い出すととても幸せな気持ちになります。選べなかったあの時の私にも胸キュンです。その後子供たちは独立して、私も今は一人で暮らすようになりました。今なら好きって正面切って言えるのになというお便りをいただきました。
それ20年前に43だったの？
ですです。今60歳以上。いいです
ね、なるほどね。でもまあそれでいいんじゃない？いい話だね。
いい話ですよ。
ただ43ぐらいの、まあ言ってみれば不倫じゃない？
うん、
これめちゃめちゃエロいよね。
エロい。こっからちょっと短編膨らませてほしいです
よね、うん、なんか知んないけどいほらなんだっけ林さんがさ、
はい、
不機嫌な果実のさキャッチ書いたの覚えてる、
はいはいはいはい、
夫以外とのセックスはなんでこんな気持ちいいんだろうっていう名キャッチなんだけど、
最高です、
うん、あれだよね、
うん
うん、
でも正直言って私がもし仮に嘘ですけどこう、うん、娘さんとか子供だったとしたらなんか嬉しいですけどね、母親がそんな、まあ、父親でもいいですけど嬉しい恋してたら、だって多分
あ、まあ、細かいことは知りたくないでしょ。でも別に
うーんまあそうですね、でも別に言わないじゃないですか、うん、多分この方って絶対に
このくらいで聞くぐらいだったらいいかもね、
うん、めちゃくちゃいいと思います。
そうね、特に今一人暮らししてるっていうのがあるとね、うん、そういう時期もあったんだねお母さんっていう感じでいい話だとは思う。でも、うん、全然あるんじゃない。63でしょ、
うん、
今63って若いからね。
まだ若いですよね、
うん、本当にそうですよね。
ちょっとなんかいい思い出だしちょっとエロい感じでいいですね。
うん、てかめちゃめちゃエロいと思うけどね抑えて書いてるけど、
うん、
もうただれてんじゃない。
あそうなのかな。
その夕方に帰るまでの間もずっとくっついてるみたいなさ。
確かに、
まあでもそっと手のひらでひな鳥を包み込むような時間ですから、う
ん、ちょっとイラさんこれから林さんじゃないけどコピー書いて
る。ひな鳥って言ってもねそのラブホのひな鳥だからさ
あなるほど、もう純なる、
うん、そうラブホの暖房で冬でも暖かいねっていうさ
そうなのかな。
いやもちろんそうだろう
確かに、
うん、
月に違えたとしても日が暮れる頃には黄色につく。エロいですねこれね、うん、
なるほどね。
つまりこの2時3時ぐらい
ぐらい
っていうかさ、
日下がり
いいね、
いいですよ、
めちゃくちゃ素敵だと思います、
ね、うんうん、だからランチ食べて、うん、即ラブホ行って、
そうそう
延長して延長して4時ぐらいに出るって感じじゃん。
本当に
包まれたひな鳥で最後出てくるみたいな。
本当に
あるあるあるよあるよ。
もっと柔らかいひな鳥じゃないの
そうかな。いや僕の方が想像力もう全然読者であって
る。確かにそうだと思います、それはそうです
どこだろうね東京の
東京
うぐいす谷
鳥すぎるってそれは
新宿
でも
渋谷じゃない感じしな い,
じゃない
で、
ね、
でも歌舞伎町の意外と
どこなんだかもしれないですよ。いやでもさ、例えばさ杉並とかに住んでたさ、うん、世田谷とか、うん、あっちの方だと、
う
ん、
あっちありそうですね。
大井町とか、
うん、
蒲田とか、
うん、それは暑い、
うん、であと、まあ、渋谷とか、
はい、
綺麗ですね。大井町、
いやでも地元のとこに行かないものなのよ、
うん、
ちょっと外します、
ちょっと外して繁華街に行くんで、そっちから来るとなると渋谷だよ。
リアル、
だから
じゃあ道玄坂、
そうだから渋谷でなんか2人でパスタ食べて道玄坂に入って延長して4時ぐらいに出て、なんか涙ぐみながら別れて夜また電話してっていうさ、超楽しい感じの、
ちょっとお便り史上一番盛り上がってましたよ
本当だ、質問じゃない
のに、もうちょい話したいよな、
素敵な、ね、
道玄坂ないいよな、道玄坂
なんかその、本当せんない話ですけど、渋谷の道玄坂ってこう坂の上にラブホテルがあるじゃないですか、
うん、
なんか降りる時に早足になるじゃないですか、
うん、
あれいいですよね。なんか
すいません、なんで早く帰りたいってこと、
恥ずかしいけどちょっと楽しいみたいな、
うーんというか、なんか
あっちから降りないって言ってもあり
ね、あそうですか。
いやでもどっちにしろ新鮮に落ちても渋谷に降りても
坂だから、まあね、からいやあれがいいというか寂しいねっていう話なんですけど、うん、あの帰りが早足になるのが寂しいねっていう話。
あなるほど、
はい、
それはねあのいい俳句になります、
うん、結構という、そう
ラブホの帰りの早足が悲しいみたい な,、
うん、みたいな。
あといやこれはどうでもいいですけど、この間2年ぐらい前友達と、はい、あのたまたま美味しいよって言った焼き鳥屋が、意外と道玄坂の中にも美味しい飯
いっぱいある
んですよ、うん、だから単純に恥ずかしい、逆にちょっと、
ああ行くと思われてるから、
うん、
それ
なんで、
いやいや恥ずかしいっていうか、だからだって別にそういうことで入るんだったら恥ずかしくないんだけど、
でもさ、
うん、
一人でさラブホ街散歩って楽しくない。
楽しいです、
うん、ちょっとそうドキドキ、
道玄坂、新宿、うぐいす谷、あとどこだ、錦糸町、
うん、あと思わぬところにちょっと 2,3 件あると面白いですよね。
そうだね、
あ
僕最近さ、今散歩がマイブームなの、
はいはいはい、
で、うん、目黒川に降りていって、目黒川からどこまで行けるかなと思って、うん、この前散歩したのよ、行って、目黒川だから次は恵比寿から目黒じゃん、
うんう
ん、で目黒の次は五反田じゃん、
はいはい、
で五反田の街を歩いたらさ、はい、五反田がラブホだらけで、
あ確かに
僕確認しただけで12件あったから、
あ五反田あります、ね、
だから五反田って本当になんか文化的な街だなと思ってさ、ここはいいなと思って、
確かに、
でちょっと開発はまた進んで、
代官山で潰れちゃったさ飯屋がいっぱい残ってんのよ、
はいはいはい、
大阪王将みたいなところがさ、
五反田いいっすよね、
うん、五反田いいね、
うん、いいデートコースかもしれないですね、もしかし
てなんかエロいっすね
こんな想像膨らむとは、
この想像力やっぱこれがねこの醍醐味、
確かに面白い、
う
ん、
っていうより
素敵な
中年の不倫とか恋愛って、
うん、
あの 80% ベースがセックスなので、それがでもちょっと楽しいんだよね、
うん、40代いいですね、
うん、
確かに、
そう40代なんかそういう40みたいな本ちょっと書いてもらえないですか。
あそうか、そうか、最後の恋ね。
そうそうそうそうそうそうそう、最後にしたくないけどみたいな。
はい、うわ素敵なお便り、はい、ありがとうございます。盛り上がりました
。じゃあご質問お願いします。ました、ね、すごいな、お便りだけでこんな。
本当ですね。ちょっとじゃあ
ベストお便りかもしれないですよ、このオトラジ。
そうだね、
飛ばしましたね。
10年前の恋か、その後何もなかったのかな、
ね、
恋じゃないけどワンナイトみたいなのなかったのかな。
でもこういうお便り来たからまたちょっともう少しあるのかもしれないですよ、うんうん、
ね、少し
ちょっと残り日み
たいな。ありがとうございます。そうしましたらちょっと早速、は
い、
あの、
もう全部
でかいお便りをいきます。おもちさん、20代女性の方です。10代のこと、すごい、10代の頃からおとらじを聞き始め、今や20代半ばになりました。
すごい。
わで、前の恋人と別れたのをきっかけに上京して新しい職場で大好きな人に出会いました、うん、年齢近く、顔も性格も大好き、一緒にいると自然と落ち着ける安心感を感じられる男性です。仕事も毎日楽しく2人で一緒に帰ったりご飯に行ったり、うん、誰よりも何でも話せるような仲のいい友人関係にあります。
最高の仕事場だね、
すごい、うん、彼女ならずっと一緒にいたいんですが、その彼には現在男性のパートナーがいます、うん、男性も女性も恋愛対象であるということをある日教えてくれました、うん、その上で
カズレーザーだ、
パートナーに対しての感情、うん、まあ、彼が、まあ、その彼氏に対する感情と友人に向ける愛情の種類には違いはない、クアロマンティックであることを知りました。
なるほど。
すでに私の好きという気持ちは伝えていて、あちらからの返事はなく、それでもいいかと思いつつ、今も彼氏の話を聞いたりとか、うんうん、結婚願望、本当は子供が欲しいのかもしれないみたいな話を聞いたりします、うん、手をつないでも何も感じないというので、私から頼んで手をつないでもらったり、軽い接触はありますが体の関係はありません、うん、どうにか私と一緒にいてくれないのかなという願望と、これはどうにもならないかもしれないという気持ちが今ある状態で、うん、楽しい関係も続けたいし、でもこの人の背中を追い続けて別の人のところに最終的に彼が行ってしまったら、きっとすごく悲しい思いをするだろうなと不安がよぎることもあります。
いい話だな、これも、
うん、はい、
素晴らしいね。
素晴らしいですね、この方。
あのね、うん、時間をかけましょう、うん、彼がいつでも帰れるその港になって待ちながら、でもまあ彼のこと好きなのは分かるけど、ちょっと男遊びとかしながら軽く待ってれば、うん、
そうですね、
うん、で、正直さ、同性同士の付き合いってもう続かないのよ、
うん、
レズビアンもゲイも本当に入れ替わり激しいから、その彼とね、今付き合ってる彼と必ず別れるから、その時に偉いな、
うん、うん、
で感じないとか言ってるけど、あの大丈夫だから、バイだから、
うん
うん、でもなんか僕これ聞いててさ、イメージの中ではなんか星野源的なものが浮かんでるんだけど、どんなイメージ？
まあ、でも確かにそのちょっと文化的じゃないですけど、
文系の子だよね、
ちょっとね、文系で、
うん、
っていう感じですよね、
うん、
だからなんかどこまで押していいのかって、多分おもちさんもなんかこうオラオラいかないようにしてるんだと思うんですけどね、うん、
でも手つないでればいいんじゃない、うん、で何でも話せる仲間でいつつ、
うん、
でもそういうのでさ、あれずっと友達だったのになんか今日キスしてるみたいなことあるじゃん、
うんう
ん、そういうのいいじゃん憧れ、
うん、てかでもキスしなくてもいいっていうか、この感じをずっとそのまま続けててもいいですよね、うん、だから本当他で男遊びをしながら、
うん、でも、
まあ、どっかで変わるかも、長いスパンでいれば、
うん
うん、
いや、なんか変わると思うよ、
そうか、
うん、可能性はあると思う。
月並みだけあれだよね、そのなんか若いとさ、うん、どうしてもそのとにかくここで一点で決めたい、短く決めたいってあるけど、はいはいはい、
そう、答えを出そうとするんだけど、
うん、
曖昧戦略で、
曖昧、先週も見た
時間をかけて気がついたら勝ってるってことは本当に多いから、
それは政治家も恋愛も一緒ですね、
うん、そうそう、
本当だわ、このような断りなんだ、
うん、
そうか。
でもまあ偉そうに言ってますけど、僕も20代前半じゃできないですけどね、
うん、なんかどう
かな、どうしてももうその場でその人欲しくなるみたいになるよね、
っていうね、そうか、うん、でもまずこういう人に、
ヨヘ君のセリフとは思えないかっこいいのが夢出た
なんてことですか。いやいや、僕のこれ
どうしてもその場でその人が欲しくない、
カリカリウド、カリウド
マッチです、
カリウドって言ったらダサくなったからやめよ、
ここでこうなんか
もう喋んない、
いやいや、喋ってください
、いや、いいじゃん、
出してほしい、
今カリウドっていうセンスがいただけなかった、
今日はさ、なんかそういう殺し文句みんないっぱい言うことにしよう、
まあ、いや、狙いに行くと出てこないから、
名言ね、
じゃあ名言言った方がいい、
まあまあ、
いいね、なんかそういうこと言いたいな、この場であなたが欲しいんですとか言うんでしょ、
いやでもまあ、もう今は消えかけてるんであれですけど、やっぱりでも若い時そういうのなんかないですか、
あるある、
ありますよね、
なんかさ、飲み会の帰りにさ、うん、横側がなんか良かったからキスしてたみたいなことはザラにある
よね、
はあ、なるほど、
狩る感じがないね、
もうね、おでもやっぱカリウドの時期があったんです
いや、なんか自分はカリウドっていうのを気づいてから狩るようになったっていうか、 気づいたっていうか思い出すっていうか、
これも結構面白い
よね。今のシーンかっこよかったね。
面白い、面白い。
てか今で43歳頂点ですよ。
45です。
俺は45、俺は45で狩人であることに気がついた。
私隣に狩人いるんです
か。結構前ですよ。今忘れちゃったから、
ま、すごい贅沢な席見ますね。隣に狩人が。
いいんですよ。で質問答えたんでしたっけ。
いやでもこのね、その人に出会えたってことがまずすごい素晴らしい職場に出会えて、ね、この人に出会えてっていうのは、
うん、そうだね、
うん、めちゃくちゃ羨ましいことだと思います、
うん、たださ、その彼との関係をどうこうするみたいなことをあまり考えずに、うん、じわじわとその熱を加えていって、うん、なんかほっこりシチューみたいに後でうまく花開く、
確かに
今日のシチューおいしいねみたいになるといいね。
味染みてますみたいな。
なんかイラさんにも私もちろん美咲さんにも聞きたいんですけど、うん、なんかこの、うん、まあ多分 お相手も若いですよね、うん、
多分ね。
だからそのくらいの時って、うん、僕の経験上はですけど、その相手がもう僕の場合は当然女性だけど、なんかそもそも経験があんまり豊富じゃないから、うん、そのだから、これ クワロマンティックとか、まあ、バイとか分かんないけど、なんか自分がそもそもどういう性的思考なのかとかあんまりはっきりしてないから、うん、この時私あんまり男性はとかセックスはみたいに言ってても分かんないですよね。
めっちゃそう、う
ん、そうだね。
もちろんあの傾向の人もいるだろうけど、うん、
でもやっぱりその女性も性的にちゃんと開花するのって20代半ば以降だと思うので、
そうそうそう、
この人もこれからどうなるか分かんないよね、うん、また全然別な性癖に目覚める可能性もあるしね、
うんうん、
でもどちらにしても今この人がいいから、なんか2年ぐらい泳がせながら自分でちょっと遊んでればいいんじゃない、
うん、
でも当たり前で僕ら大人の答えですね。これ20代じゃなくてもう2年ぐらい泳ぐとかできないから、ね、
いや確かに時間今なんだっていう。でもね、今気づいたこの答え、そのグアロマンティックっていう答えもいいですし、うん、答えは変わりゆくよっていうのは本当そうですからね、
うん、そうだね、うん、それにバイの人だったらなおさら可能性はあるからね。
バイですもんね、
う
ん、
確かに、
うん、全然ある、
うん、
言ってたじゃん、なんかカズレーザーが、
うんうん、
冬は男が良くて夏は暑いから女がいい、
二毛
作、それは本当に素晴らしいですよね、うん、薄着
すごいよね、
魅力的になりますっていう、うん、
ちょっと人生2倍楽しいかもしれない。っ
ていうか羨ましいわ、
う
ん、なんでそうならなかったんだろうっていう後悔がちょっとあるよね、
うん、倍楽しいわけですから、ね、いやありがとうございます、
はい、じゃあもう一問いってみましょうか。
来ましょうか。ありがとうございます、うん、ウエストツリーさん30代男性の方からです。今の妻と付き合って5年、結婚して3年です。妻のことは大好きで何の不安もありません。ただ今でも高校の時に好きだった女性のことを思い出してはドキドキします、
うん、
インスタで彼女が投稿をしているのを見ると嬉しくて笑みが止まりません。彼女とは大学も同じ、20歳の時、20代の時はたまに食事も行ってましたが少しずつ疎遠、今ではお互い結婚相手がいる状態です、
うん、
久しぶりに連絡を取りたいなと思いますけれど理性がそれを押しとどめます。このまま遠くから見てるだけの日々を送るべきですよね。分かってるんですが心はそれじゃ嫌だと言ってるんですよね、てんてんてん、ということでした。
どう
ですか。
実際は取んなくていいんじゃないですか、
う
ん、このままでちょっとたあの思うぐらいでいいんじゃないですか、
うん、あのね、一言だけ言えば、勝手に盛り上がってるだけだから、
そうちょっと思い出補正とかね、うん、ノスタルジックも入って
る。なるほど。
でそれは例えばその子のことが好きだっていうのも半分あるんだけど、うん、残り半分はその若かった自分へのノスタルジーと、
うん、
なんていうのかな、その頃の自分が好きなんだよね、
うん、
その頃の自分を含めて彼女が輝いて見えるんで、あったら別に大したことないし、
うんうん、
それなら全然別な女の子探した方がいいんじゃない、
うん、全くどうか、まあ、
妻もいるわけですしね、
うんうん、
なんかでもその私これ聞いて思ったんですけど、なんて言うんでしょう、絶対その人じゃなきゃいけない理由ってものすごい厳密に言うとないじゃないですか、
うん、
だからその思い出出した彼女の良かったところが妻にもあるんだったらもうそれで良くないとはちょっと思いましたね、う
ん、ないんじゃない、
ないのか、
うん、だから要するにその学生時代とか二十歳の頃一緒に過ごしていたっていう特別感がないからそれは出てこないんだよね。
そうか、
その頃の幼かった自分とかを含めてなんかちょっとドキドキする甘い時間なわけで、
なるほど、
大人になってなんかが分かっているとかさ、うん、ねえ、なんか年収が来年も分かるみたいな生活してるとそういうのなくなっちゃうのよね。
あ、それも含めて、うん、まあ、ある意味唯一無二みたいになっちゃうというか、
ううん、でもそれはしゃっきり言って幻想だから、今あったら全然幻想が剥がれるだけなので、
下手したら幻滅して、で幻滅される彼女もかわいそうだしね、
うん、そうですよね、なんかお互いに良くない、うん、
なので本当に何かドキドキしたいんであれば、いやもう勝手になんか他の人探した方がいいんじゃないかとは思うけどね、
まあ、だからあれじゃないですか、そうまさに好きな目だけど結婚して3年目なんで、3年目でちょっとこう間がさ、
まあ揺れているっていうね、
それがそういう思い出パッケージ行くか、うん、外で探すか、
そうだね、
なるほど、
うん、でも思い出パッケージって大体ダメだよね、
ダメ、
うん、 うん、昔は美味しかったはずなのにっていう、なんか袋麺とか食べて見たら、うんうん、なんか今のやつの方が全然うまいなみたいなことになるじゃん。
ちょっと断言までいかなきゃ結構自信あります。これ仮にね毎日会ってもね、うん、あれみたいなね。
そうでも可愛い子だけど、多分可愛い子だったとは思うのよ、うん、ただあのエッチしてないじゃん、うん、一緒に食事に行ったことが何回かあるだけだぐらいだから、うん、その悪いとこ全然見れてないんで、うん、
なるほど、
うん、今から会ったら悪いとこがどんどん目に入るようになる、しかも自分の目も厳しくなっている、いやーやめた方がいいよねとは思うけどね。
リスクもあるよねみたいな、う
ん、まあでもなんか若干ずれますけど、僕あの卒業してから、まあ小学校中学高校とかってなんか同窓会とかっていうのが、はいはいはい、まああってもおかしくないけど、オフィシャルなもんはないけど、たまになんか集団で誘われるけど、こんな感じでは絶対行かないんですよ、うん、イラさんとかはやっぱりなんか行ったこととか、
まあ行ったことあるよ、うん、でもなんか本当に
何かが始まる感じはない、
ないないないないし、あとこれあれだよね、この今の奥さんの話が全く出てきてないじゃん、
う
ん、
そうですね、
なので多分そっちへの熱が少し冷めてんだよね、
うん、
何の不満もないけど熱はない
ですけど、だからどうっていう話がないですもんね、うん、ここ
で彼はさ3年経ってちょっとロマンチックな気分になりたい
ってことですよね、
っていうだけだと僕は思うけどね、
ちょっとなんかやりたいってことです
よ、タイミング的にもね、うん、そうだね、ちょっと揺れる、うんうん、
なので本当他で探せばいいんじゃない、
うんうん、
そうですね、
うん、なのでなんかあんまり昔のやつをひっくり返すのは良くないよね。それとこれがちょっと行き過ぎると本当にストーカーみたいになっちゃうから、
逆にね、
うん、普通の会社員がストーカーになるってこのパターン結構多いんだよね。何十年か前に付き合っていた子に行くとかさ、ストーカーってみんなそうじゃん。
盛り上がっちゃう気持ちっていうのはどっかで歯
止
めをかけとく。
彼この感じだけだからすると彼女が魅力的だっていうのはあるけれど、彼女も自分のことを好いてくれているはずだっていう思い込みがない、この文章
で。
連絡を取ればうまくいく雰囲気じゃん。
その当時の美化してそのままね。
そう。でも今向こうにとってはゼロだから。
えみたいなね。
うん。だからええー、だよ本当。うん。サザエさんのええー、みたいな感じになると思う。
なるほど。私行くんだったら新規をね。
そうだね。新規がいいと思う。
新規顧客の方がいいと思いますけど、ね。うん
ありがとうございます、
は
い、
さあということでこの後もねたくさん来てるんですが、本編に入る前です、ちょっとあの噂に聞いたんですけど、あのまあバレンタインということでね、小野寺さんも少しまた明るいニュースがあって、明るいニュースご報告を
これ言う、まあ、ありがとうございます、はい、嬉しいことに、彼氏ができまして、
おめでとうございます、
はい、
これはあのテレビだとセクハラですかね
これ大丈夫、そう言われちゃうと心配なんです
よ、 YouTube だからセーフ、まあでもはい、なんか私フリーランスになってから4年ぐらい経つんですけど、うんから初めてなのでちょっとどうなるのか分からないというか、はいはい、会社員時代の恋愛しかしてないので、
ああそうだね、うん、まあ今はそっと見守ってあげましょう、
はい、
これなんか、これなんか僕があれですけどいやこの間ね美咲さんから言ったぐらいなんで、
そうそうそう
よっぽどそうあれだったのかな
と喜んで、でもあれですよ、あの3ヶ月後にしれっといやマッチングアプリだとかって話してもあの笑わないようにというところで、
ま
あ、
その辺も
そうなんだよね、あの僕そっちにかける方が
るそれもなんとかハラスメントになる
ちょっとずっと高いんじゃないかという
あの今ねロンドンであの賭けに入ってるみたいだから
なんとかメーカーにね、
いやでもどうなるか分かんないですが、うん、私の出現によって何か
いやでもこういう話自体がね楽しいんでね、
はい、
はい、ということでこの後いよいよ本編に入っていきたいと思います、はい、続け4通りご視聴方法ございます、YouTube、Apple Podcast、Audiobook.jp、ニコニコ動画いずれかの方法でご視聴ください。それでは本編で、
はい